こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相変わらずフォートナイトをたまにやってるんですけど、
クニさん忙しいね、ゲームに関しては。
いや別に忙しくはないですけど、
いや見てて忙しいなって思う、うん、
フォートナイト任天堂スイッチでやってるんですけど、
はい、
やり始めた頃はなんかもう上手い人多すぎって思って、
はい、
なかなか勝てないって思って、なんかソロでやってこっそりこう隠れながら全員全滅するまで待って、最後の勝ち残った一人と1対1で戦って負けて2位とか、
はい、
そういう卑怯なことをやって順位をこう上位に食い込むっていうことはやってたんですけど、
はい、
なんていうの、ガチでちゃんと普通にやってプレイして1位とかって取るのってなかなかなかったんですね。
はい、
だけど最近なんかスクワットとかソロとかやってたらなんかね、普通にスクワットだと10回に何回かはトップ取れたりするんですよ。
はい、
もちろんスクワットだと4人編成なんで自分以外の3人がそこそこなんて意思の疎通が取れて腕がよくないとダメなんですけど、
はい、
なんかあれ今までこんなに1位取るとか上位に食い込むのなかなか難しかったのに最近やけにあっさり取れたりするなって思って、でソロでやった時も今まで100回ぐらいやって1回だけ奇跡的に1位取ったりとかってのはあったけど、
はい、
ここ最近だとなんか気づいたら勝っちゃって1位みたいな時が2回ぐらいあったんですよ。
はい、
あれと思って、なんでこんなに俺もしかして腕が上がったとかってちょっと調子に乗りかけたら、
はい、
実はそうじゃなくて多分ね上手い人がねフォートナイト今やってないと思うんですよ。
え、な、違うゲームやってる
じゃないかなって思った理由が、
はい、
フォートナイトってキャラクターの名前の横にカッコで数字がついてるんですよ。
はい、
これってまあ簡単に言うと経験値を稼ぐとランクみたいなのが上がってくるんですね。
はい、
で課金をしてると100より大きい数字になるんですけど、課金を一切してない人は上限が100なんですよ。
はい、
その数字の表記がで、はい、僕はもちろん100なんですけど、最近ねなんかその100とか100以上の数字の人があんまりいないんですよ。
はい、
なんか30とか40とかなんかそういう数字の人がちらちら見かけて、
はい、
あれもしかしてこれはすごいやり込んでる人が今いないからなんていうの、そのゲームのプレイヤーのスキルがこうちょっとレベルが下がったから勝てるようになったのかなってちょっと気がついちゃって、
はい、
あ、やっぱり僕は別にフォートナイトすごい上手くなったわけじゃないんだってちょっと落胆したんですよ。
お、他の人はじゃあどっか行ってるの？
だからなんか別のゲームでフォートナイトより面白いゲームがどっかにあるのかなってちょっとね気になってはいるんですけど、
荒野行動やってんじゃん。それしか知らねえけど。
スイッチで荒野行動出たからかな。でも荒野行動 しばらく前に荒野行動あのスイッチ版出て、
はい、
で僕やったけど、あの前に言いませんでしたか、上下のあのあの視点のあの上やるとあの上向いて下やると下向いてっていうのを逆にできなくてムカついてやめたっていう。
ああ、言ってたね。ああ、コントローラーのあれの変更ができなくて、
そう、設定の変更ができないからやめたって言って、そのゲームが面白いとか面白くないとかじゃなくて、設定変更ができないから無理って思ってやめたっていう話をしたじゃないですか、多分しばらく前に。
ああ、言ってたんですかね。うん、言ってた言ってた。うん、
じゃあ荒野行動にみんな移っちゃったんですかね。
それかなんか出たのか。あ、もしかしたらみんな桜大使やってるんじゃない。
だいぶ前ですね。まあ、はい、いまあ、あのとりあえず今はフォートナイトはあのだから狙い目ですよ。
あ、そうなんですか。
あの 勝つ、うん、勝つっていうことにこだわってる人はね。
ああ、なるほどね。
僕ですらあの1位ちょくちょく取れるようになっちゃったから。
結局な、俺1回もやってないんですよね。クリ、うん、さんがせっかく話題かやってる割にやるんです。一切やってない。オートナイトも荒野行動、うん。まあ、たまにはそうだな、スイッチもな、結局、あれ、いつ俺起動したっけっていうぐらいの、2、3ヶ月なんか、あの、起動してないような気がしますし、確実に俺今年に入って起動してない。うん、確かに、ね。うん、まあ、なのでちょっとな、考えましょう。はい。
はい。じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのついにお待たせしましたというべきなんでしょうかね。
何ですか。
アップルアーケードについてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はアップルアーケードについてお話しします。
はい、ついに来ましたか。
まあついにというか、ゲオさんに無理やりアップルアーケードの無料体験に加入させられたっていう感じがしなくはないんですけど。
あ、まあまあ経緯から説明すると、まあじゃあ何やるか今度みたいな話になった時に、じゃあゲームみたいな、バランス的にゲームっていう話になったのかな、また。で、あの、まあ、アーケードみたいな話になったときに、クリさんにちょっとじゃあ、俺やってる、今、アーケードでやってるゲーム、やってもらいたいから、ちょっとあの、無料体験あるからやってよっていう話を持ちかけて、まあ、今に至るみたいな感じですか。
うん、そう。半ば強制的に。
で、忘れずに解約してねって、俺すげえ、あの、すげえ勝手なこと言ってた
よ。よく考えたら。1ヶ月経つ前に解約しないと月額600円かかっちゃうよっていうね。うん、
ただ、大丈夫、大丈夫だよ、クリスさん。メール来るからとかね。言ってたからね。確か、2日、3日前にあの、アップルからメール来るから、ちゃんと解約すれば大丈夫だよとか言ってた。いや、せっかくやる、なんかゲームの話すればいいんだけど、と思って、まあ、やるって決めたときに、じゃあ、話すっていうときに、なんか、体験してもらった方が、なんか、もっと盛り上がるかなって思ったんで、
うん。
そしたら、クリさんも乗ってきたから。
うん、まあ、まあ、いいかと思って。だって、ゲオさんに言われなければ、うん、アップルアーケード、みじんもやる気なかったですからね。
うん。
あの、みじんもやる気なかった理由の一つが、アップルアーケードが始まるってなった時に、
うん、
ラインナップを見て、ああ、あんまりやりたいゲームないなって思っちゃったのが一番の原因ですよ。
やっぱそれは何ですか、メジャーなメーカーみたいなのが参入してないみたいな感じ。
いや、そういうわけじゃなくて、あの、どんなジャンルのゲームがあるか、だいたいこうラインナップを見て、ああと思っちゃったからなんですよ。なんて言うんだろう、そういうゲームをやりたいんだったらお金出してプレステ4とかのゲーム買うよっていう。
ああ、まあまあまあ、なるほどね。うん、言ってることはなんとなくわかる、う
ん、
俺は、ね、
なんかあの 別にインディーズのゲームとか そっちっぽいやつとかは別に否定はしないですけど、
うん、
否定はしないけど、そのレベルのゲームとかそのグラフィックのゲームだったらプレステ4のゲームの方がより高度なしよりボリュームもある気がするんだよなって思っちゃって、
だからまあ月額600円でまあ無料ゲームがいっぱいできますって言うんだけど、結局はまあインディーズのゲームばっかみたいなねってことですよ、
まあまあ、別に普通 あのゲームメーカーのやつもあるとは思うんですけど、
あ、まあありますけどね、カプコンもとかね、まあセガもありますけど、まあ言ってもまあインディーズ系のやつが多い、なんかパッとやれるみたいな、
あと、うん、ゲームの作ってる人たちが、
うん、
ほぼ海外の人っていうね、
そうですね、ほぼ海外メーカーみたいな。
で海外のメーカーってなると多分コンセプトとかゲームの、求める内容とかが多分日本とはかなり差があると思うんですよ。
またなんかまあ差がっていうか何ですか、考え方が違うというか目指してるのが違う、う
ん、まあ方向性が違うとかいろいろこう言い方はあるんですけど、
うん、
自分が求めてるゲームとは違ってテイストのゲームが多いんですよね。
だからクリさんみたいな人が求めてるのとは違う系統のが多いのかな、
うん
うん、こういうのがやりたいっていうのはないんだよ。まあまあぶっちゃけってことだよね、昨日はね。
まあ、うん、そこら辺まあ何もこうオブラートに包まずに言うとやりたいゲームがないっていうだけの話なんですけど、
ぱっ、うん、と見なんかちょっとなんて言うんだろう、どっちかっていうと俺が初めに見た感じでなんかアーティスティックなゲームみたいな目指してる方向はなんか任天堂のゲームに近いのかなっていう気はするんだけど、ただ視点目指してるところはね、ただ若干なんかやっぱり日本人にはこう食いつきにくい感じの見せ方みたいな、なんて言うんだろうっていう感じですよね、があるのかなって気もしないでもないけどね。うん、まあ、クリスさんは多分絶対食いつかないだろうなっていうのはなんとなくわかる、俺は見てて、
うん、だからラインナップ例えばそのアクションゲームでも、
うん、
結構手軽な感じの入りやすいこのアクションゲームっぽいやつはたくさんあるんだけど、
うん、
その手のアクションゲーム初心者がやって楽しめそうなゲームは別にそこまでお金払ってまでやりたくないっていうね、
うん、
感じだし、結構本格的なやつもまあ中にはあるはずなんですけど、
うん、まあね、アーケード自体がだからその月額600円で無料でできる以外に本当に課金しするやつもありますからね、もしかしたらそこにあるかもしれないけどね。
だけどそんな何千だか何百だか何万だかタイトルあるゲームの中から、うん、その自分がやりたいと思えるゲームを探す苦労をしてもで月額600円払うっていうのは、うん、したくないっていう、
うん、まだ始まったばっかりなのでそういった情報もなかなか入ってこないし、
うん、
ね、難しいところではある。
だからすごいなんかこれが人気でもうアップルアーケードで今大人気、600円払ってもやる価値ありますよっていうゲームがあって、
うん、
それが自分のこの金銭に触れたりとかね、もうこれは600円払っても全然損じゃねえ、このゲームのためだけに俺は600円払うっていうゲームがあればもちろん払いますけど、
うん、まあまだ始まったばっかりだからね、結局ね
今のところはそこまでじゃなかったから、うん、ゲオさんに言われるまで、うん、全くもって月額600円払うつもりがないっていうか無料体験すらする気がなかったんですけど、
だって俺だって初めもやる気なかったもんそもそもがそもそもがいろいろまあまあまあApple TV がね、
うん、
ほら俺の使ってるやつがまあ私の利用の今の ライフスタイルから来るとかなり限界が来てたっていうね、
うん、
それで買い替えるっていうタイミングで、で迷ってるタイミングでそれが発表されて、うん、まあそれでじゃあ物の試しでやってみるかっていう話から始まった。だから俺も結局あれだったもんね、あのそのタイミングがなかったら やってないからね、
うん、
多分あのラインナップ見た時にうんって思ったからね俺正直これはちょっとどうなのっていうのがあったけど、たまたま、うん、あの買ったし、まあまあ番組もやってますっていうのもあって、じゃあやってみるかっていうところから始まりだったからね、うん、だからなかなか難しいところであるよね、始まったばかだからね、
うん、
した中でたまたま俺がやってやるのがあった、やってるのがね2つぐらいあったので、うん、話から、うん、だから、うん、まだまだだよね、まあ、ぶっちゃけ結論から言うとね、
もう初めに、まあでもギオさんがこれやってるからやってって言ってきたインターセプターっていうレースゲームと、
はい、
あとまあ、レースゲームとかアクションゲームっぽいレースゲームなのかな、
アクションカーチェイス、レースじゃないカーチェイスもの、
うん、うん、とあとミニモーターウェイズっていうなんか
これはシミュレーション、
うん、まあなんか道路作ってなんか職場と自宅をつなげてくっぽいようななんかゲームなんですけど、
うん、そうですね、まあ一個一個っていうか、まあインターセプターに関してはあれですよね、まあ簡単に言うと自分がある情報機関のまあね捜査官だっけ、
うん、
でミッションをこなしていくんだけど、車をでまあターゲットを追っていくっていう、それでただ単にそれだけの話だよね。でなんかねミサイル撃ってねターゲットを倒したり、ね、しながら何ですかターゲットを追いかけていくみたいな、そんな感じです、うん、簡単にざっくり言うとね、うん、
でもインターセプターやってて僕びっくりしたのが、
はい、
最初カーチェイスだから車だけかと思ったら、
うん、
なんかミッションやってたらいきなり急になんかボートに変身して ボートに変形して、まあ、なんかジェームズ・ボンドかよって思ってなんかもうと思って何の説明もなくいきなりボートに変形したから車が、
そうだからまあターゲットがここにあるからここまで向かってくれっていうと途中でまあ妨害とかを受けてね、敵の組織にね、うん、でそのまあ妨害が車で妨害してくるから、その車とかをミサイルでね、まあ一応自動標準がついてロックオンできるから、で撃ちながら そいつらを追い払いながら、なんていうんですか、ターゲットまで行く途中になんかいきなりね川とか出てきてね、どうすんだと、うん、変形してボートになったりね、
うん、
していくっていうね、それとひたすら目的地に行くみたいなとかね、目的の装甲車みたいなのを倒すみたいな、それだけのゲームなんですよ。
そう、うん、で、なんかギアさんはプレステ4のデュアルショックのコントローラーをなんかペアリングしてやってるって言ってて、
あ、そう、そもそも Apple TV 自体でもやれるし、だから iOS 全体 のデバイスでできるんですよね、基本的に、うん、アーケードのゲームは。だから iPad、iPhone でもできるんだけど、俺は Apple TV で使ってやってるから、そっちだと、Bluetooth で、PlayStation 4の DualShock 4とか、あと、Xbox One の、コントローラーとかもペアリングできるんですよ、ね、
うん。
で、そこで、だからゲーム、コントロール、その、だから、プレステ4のコントローラーを使ったりして、快適にできるわけですよ。
うん。
で、俺はそれでもう初めからやってたわけだけど、まあ、クニさんは、Apple TV は、ね、その対応してないやつだから、いざ、加入させてはいいんだけど、何でやるって言ったら iPhone か iPad しかないっていうね。
うん。
うん、すげえやりづらい環境で、俺はやらせてたっていうことで。
いや、で、だから、最初、別に僕もプレステ4持ってるから、
はい、
プレステ4のコントローラーをペアリングしてやっても別に いいんだけど、
うん、だから iPad と iPhone でもペアリングリアルショックできるわけですよね。
だけど、僕がペアリングを躊躇した理由の一つが、iPad に多分デュアルショック4のコントローラーをペアリングすると、うん、プレステ4とのペアリングが切れちゃうんですよね、多分。
あ、切れます。はい。
で、そうすると、せっかくいつも、プレステ4を起動するとき、コントローラーのプレステボタンを押して、自動的に起動するようになってるのに、ペアリング解除しちゃったらそれできなくなっちゃうから、
うん、
いろいろ不都合が出てくるよなって思って、最初はコントローラーペアリングとかせずに普通に iPhone でそのインターセプターやったんですよ。
だからクリちゃん的にはプレステ4を使ってるから、そっちペアリングすると使えなくなっちゃうから、
うん、
め
ん
どくさいから やってなかったっていうことで、これはだから、うん、プレステ4今冬眠中だから
それもどうかと思うけど
ほらクニさんみたいなさ、プレステ4を使って録画とかも何もしてないから、
うん、
ゲームオンリーだから何もすることないから、
うん、
まあいいやと思ってもうそこペアリングしちゃったからコントローラー買うか迷ったけど、
うん
うん、まあとりあえず近くのお店でも売ってなかったし、じゃあデュアルショックもう一個買うっていう思ったけど高いからね、
うん、
5000円かと思ったからだったら今のところやんねえし、まあいいやそのうち考えようと思って、今のところはだから VR ショック4使ってるから、
うん、
クリスさんほどね多岐にわたって使うわけではないから、クリスさ
ん
ほどね、
うん、
なんで速攻やっちゃったから全然あれだったんで、まあ、クリスさんに問題があったからね、
うん、
は
い、で最初は iPhone でそのインターセプターをこうやったら、まあスマホでそういうレースゲームとかやると、なんていうの、画面にスマホの画面にこう十字キーとかボタン操作するボタンがこう配置されてるわけですよ。
だから画面全体にゲーム画面が出てるところの右端と左端がこう操作部分になるから、
うん、
いや見づらいし操作しにくいんじゃねえかっていうあれでしょ。
まあ、見づらいっていうのは、まあ、結果的に見づらくなるんだけど、画面をタッチして操作するっていうね、
うん、
操作なのは、それはスマホなんだからそうなんだけど、
うん、
無理やりなんか、今まで の普通のコンシューマーゲームのコントローラーの配置を取ってつけたようにやってるけど、操作感が、今までの普通のコンシューマーゲームのコントローラーとは若干違うんですよね、やっぱりこう画面をこう触ってやるから、
だから結局取ってつけた操作みたいに なってる、まあ、一応 iPhone とかそういう向けになってるんだけど、コンシューマーとかで慣れてる荒国さんはまあ違和感があるということ。
ね、何が違和感かっていうと、要するにボタンを押した感触がないとか、
あ、まずね、
十字キーを操作するにしても、俺は今右に行ってるのか左に行ってるのか感覚的にわからない。
うん、今までやったことがないから、
なんか
やる気もなかったから、
あれこれ車右に曲がるのか左に曲がるのかっていうのをこうもう一度指を動かさないとこう確認ができないっていうね、うん、なんていうの、ちょっと違和感というかなんか不思議な感覚を味わって、最初うまく操作できなくて、結構頑張ってこう感覚をこう感覚をつかもうと、まあ練習じゃないけど何度も何度もやったんですよ、ゲームを。で最終的に自分が納得できる感じの操作にできるようになるまで至ったんですけど、結論を言うと、iPhone でインターセプターやるのはもうやめました。
ああ、なるほどね。
もう iPad のでっかい画面にして、
うん、
で、ギオさんみたいに、プレステ4のデュアルショック4のコントローラーペアリングしてやりました。
で、iPad を スタンドつけてこう立てといてこうやってやってそういうことでしょ。
てかね、
じゃあそう iPhone ってやる場合はじゃあクニさんあれだね、iPhone 用にあの iPhone のスタンドがついてるコントローラー買うしかないね。やるとしたら、
まああのあれですよ、あのパソコンショップとか行くと、あの、うん、フォートナイト専用とかなんか荒野行動にはこれだみたいな、あのコントローラーの持ち手にこうスマホをはめ込む感じの、あのコントローラー売ってるんですよね。
うん、今はねあるんだよね、うん、
なんかすげえの売ってるな、こんなの買うやついいのかって、前は結構思ってましたけど、
うん、
今回のインターセプターやって、ああ、うん、これは確かに欲しくなるわって、うん、思いました。
思うはね、うん、だと思う。まあ、未だに俺はあの iPhone とかでやってねえから、
うんうん、
でほらまたほらレースゲームとかさ、そっち系のほらゲームで言うとほら、
うん、
マリオカートとかやってんじゃん今、
うん、
であれはさ基本的にあの本当にスマホにとかってね、あの特化してるやつだから、
うん、
指一本で操作してるから、
うん、
あの基本的にねそこまであの考えもしなくてもいいし、
まあコントローラーはむしろいらない系のゲームだからね、
指一本でドリフトできるからね、左右にこうやってね、うん、だけだからね結局あれね、うん、あとマリオランとかもそうだしね、指でね、あのでまドクターマリオも全部指一本で済む話だから、
うん、
だから全然またあれは別だからね、だから俺も結局やったことないから、もしそれで iPhone でインターセプトやったら全然ダメなんだよ、ね、何これみたいな話になるんだよね。で、あの、
うん、
もしで iPhone しかやることかなとか iPad しかなかったら多分俺コントローラー買ってんだろうな。あ、まあ、iPad はいいのか、iPhone あたりあリアルショックでできるのか。
まあで、うん、デュアルショック4でね、ペアリングしてやったら、
うん、
いや、なんで最初からこれでやんないんだろうっていうくらい、普通に、なんか、
うん、普通に、やっぱ慣れすぎてて、
普通に、あの、車を操作できるし、普通に、なんか、あの、やれるし、うん、あれ、普通じゃんって。
うん、
なんで最初からこれやんなかったんだ俺はってすごい思った。
そんなにやけどさ、インターセプトはそんなに操作は難しくはないんだけどね、けどやっぱりもともとのなんかあれなんだろうね、クリさん的にはやっぱりしっくりくるのは違うんだろうね。まあ俺もそうなんだろうな。
だからコントローラーを今まで使ってゲームをやってるから
ずっとね、もともとはそっちの方が長いからね、
そのコントローラーの操作感を、うん、こうイメージしながら、
うん、
やっぱりこうゲームをするから、
うん、
あの画面を触ってこすってやるっていうあれだとやっぱりあの自分の思い描いた操作を再現できないんですよね、なかなか、
うん、もう身についちゃってるからじゃない。
だけど、うん、そういうジュラシック4とかを使ってやれば自分が思い描くこういう風に動かしたいっていうイメージと実際の動きがほぼ一致するから、
うん、
あとはこのゲームはどういう特性のあるゲームなんだろうとか、こういうどういう、ね、制作者の意図なんだろうとか、そういうのをこう考えながらやれば大抵あのゲーム普通にあの高得点出したりとかやれるんで、
うん、
で今回インターセプターやって思ったのは、
うん、
まあ面白いですよゲーム、
うん、
だけどこれ結局アクセルベタ踏みかよと思って、
うん、そうだね、アクセルベタ踏みっていうかブーストかける、
うん、あのボタン押しっぱなしで、であのブーストの回復するあのあれはアイテムなのかな、スポットなのかな、なんかあれをスポットみた
い
な
の
が
ね、あのだからそのコースっていうか工程上にあるんだよね、あと、ミサイル、
うん、
とあとあれか自分の HP のやつかが置いてあるんだよね、ところどころ。
だからそれをあの取りこぼしなくあのアクセルベタ踏みでやれば、
うん、
あの結構普通に高得点出せるっていう仕様だっていうのがやっていくうちに分かって、
そうだね、あとそれさえしてあの無駄にあの突っ込まなければ、であの HP 減らなければミッションはクリアできる。
これプレイヤースキル必要ねえじゃんって思って、
ね、だからいい、楽だからいいじゃん。ああ何も考えずただやってるだけよ。
俺もう最初やるだけで、これはきっとドリフトをすごい駆使してやるゲームなんだろうなとか勝手に思ってやってたけど、
うん、違うよ。
やってくうちに、なんでなかなかこれ高得点出せないんだろうとか、どうやったら高得点出せるんだろうっていうのをいろいろ試行錯誤していくうちに出た結論が、結局アクセルベタ踏みゲームかよ、なんかあの昔のゲームじゃんと思って。
そうだよ、 それだよ。ただそれが 今風になって、あの若干あの007チックな演出を含めたあの 絵で見せてるだけのゲーム
何も考えなくていいゲームじゃんこれと思って。
そうだよ、だから俺がボーってやってる毎日やってるって言ったらそうだよ。
全然テクニック必要ねえと思って、あのコースを覚えたりとか、なんかあの邪魔なやつを回避するとか、あのそういうのはあの一応考えないといけないけど、
うん、
基本アクセル踏みっぱなしで、あの、うん、とりあえず左と右にこううまく避けてとかって、ドリフトをうまくタイミングよく使ってとか、そんな程度で済むっていうのがね、
うん、
うん、なんか
だって敵を排除するのだってさ、ミサイルはあれだもん、自動追尾でロックオンすればホーミングで飛んでっからさ、
う
んうん、楽でしょ、
うん、
何も考えなくていいんだよ。
そう
だから俺は寝る前に、だからアーケード系のゲーム、あともう一個、あとまあ後でまた話になるけど、するけど、その2つをボーってやって、あ今日これで使っ、とりあえずあの居心地よく寝れるって思って寝るの。その前になんかいろいろやりながら、あのドクターマリオとかやって、ああ今日もダメだったかって言って、
うん、
でそういう鬱憤を最後に晴らすためにやってるだけの話。
なに、ドクターマリオやってストレス溜まって、そのストレスをアップルアーケードのゲームで解消して寝るってこと、
うんうん、そう、最後そこで締めてちょっといい気分なんで寝るの。うん、うん、マリオカートとかもだって結局ほら言っても、もう最近モサバのあるレベルまで来てるから、
うん、
そんなにあの1位とかね取れなくなってきてる時があるから、
うん、
うーと思ってんだけど、今日も全然続けてやる気もないからでやめといて、最後にもうなんかいろいろあとやってみた時に、最後にじゃあちょっとだけやるかっつって、それでスカッととりあえず、まあほらクリアはミッションのクリアだけはできるから、
うん、
普通にやってれば、でそれで、あクリアした、あちょっと得点あんまりあれだったけど、まあいいかっていう感じで晴れ晴れして気持ちで寝るために俺はやってるから。
じゃあ
自分の精神の安定のために
じゃあ僕なんかギオさんがそういう意図でやってると思わないから、めちゃめちゃ普通にやり込みましたよ、う
ん、そこまでやってねえもん。あのだから言ったじゃん、さっき話した時打ち合わせ
だからなんかチュートリアじゃなくて、なんかチャレンジで、ミッション、
はいはい、
ミッションが本編で、チャレンジが練習モードみたいなやつがあって、
そうですね、そうですね、捜査官教育みたいな感じ、
うん、で、なんか射撃訓練と、タイムトライアルだったかな、
そうだね、
で、
う
ん、それもちゃんと全部全クリするのをこう、全クリするためには、どうやってこうタイムを縮めるんだろうとか、どうやって。この射撃訓練の時にこう的に当てるんだろうとか、高得点出すにはどうしたらいいんだろうとか、すっごいめちゃめちゃ考えてやりましたよ。
そしたらそこまで考えてないの。
そしたらギオさん何射撃訓練ってとかって言うからええー、と思って、
ミ、う、ミ、ん、さんが言われるまで俺だってタイムトライアルしかやってなかったから、ね、だから交互に出るんだけど、その時タイミングで俺だからタイムトライアルばしか出てこなかったから、
うん、
エグルさんに言われて、さっき打ち合わせの時に起動したら、射撃訓練がやっとできて、
うん、
よく考えたら、だって大体やる時間がさ、
うん、
日付変わってる頃やってるからさ、
うん、
さっきほら、早かったでしょ、エラ
ー、うん、
その時間からすると、
うん、
全然やったことのない時間、やったことのない時間にアーケード起動してやってたから、うん、ちょっと新鮮だったよ。だってタイムトライアルも 2,3 回やって、あやっぱダメだ、もうちょっとだった、まあいいや今日はとりあえずっていう感じ、うん、
だからミッションのやつも、
うん、
イージーとミディアムとハードとモードが3つあるから、
うん、
もう全部モード切り替えてやって、 なんかやって高得点出して、
はい、
なんかエージェントランキングみたいので1位になると、
はい、
なんか世界ランキング何位みたいな、あなたは世界で何位ですみたいなランキングが見れるようになるんですよ。
ああ見れますね、はい、出てますね、はいはい、
でだから僕頑張ってイージーは絶対それ出さないと許せんと思って、
うん、
1位になるまでイージーやったりとか、
うん、
でイージーをある程度できるようになるとミディアムもそこそこ得点出せるようになるから、
うん、
そっちも世界ランキング何位とかっていうのを見れるようになって、ただハードモードはなんかね、うん、自分の HP ゲージが結構適当にやるとガンガンに削れちゃうんですよ。
ああなるほどね、はいはい、
で
シビアになってるんだね。
なんかやっぱり難易度が上がるんですよ。
はい、
ただやってる感じだとこのゲームのハードモードが普通のコンシューマーゲームのノーマルだと思うんですよ。
ああかもしんないね、うん、
だって普通にそこそこやれば高得点出してクリアできたりとかする感じだから、
うん、もう少なくともミッション失敗はないからね、
うん、だからやっぱりなんていうの、コンシューマーゲームとはちょっと難易度が全体的に低いのかなって思いましたね、
うん、だから本当にあれじゃないの、ゲーム本来のあれ目的を本当に忠実に守ってるだけの話じゃないの、時間潰し
、うん、
であとスカッとして終われるっていう、うんうん、だって俺あれだもん、イージーしかやったことない、イージーじゃねえや、俺ミディアムしかやったことないもん
モードも変更してないんだ
ね。変更してないからさ、うんうん、する必要もないからさ、あ、福井さん頑張ってんだな、よく頑張ってんだな、さすがだなって思って聞いてるから
さ、いや、ギオさんにやった後にこう話を聞いたら俺がやりすぎたっていう、
うん、一生懸命やってんだな、お金さん、救いながら頑張ってるなと思いながら。
だからそういう意味では、もう一個のギオさんがこれやってって言ったミニモーターウェイズっていうゲーム。
ああ、はいはい。
こっちも、なんかギオさん、はいはい、何ポイントまで稼いだとかって話を聞いたら、800何ポイントかどうのこうのって言ってて、1000ポイント目指して俺は何だったんだと思って。
まあこれはね簡単に言うと、まあ世界のなね主要な都市のマップにマップを選べて、うん、でそこでまあ何て言うんですか、家と何だろう、工場かなんか、工場っていうのかな、
まあ勤務先みたいな、
でまあで各、まあ、何色かあって、その同じ色の家と工場をつないで、工場に人が、まあ、待ってるのをこうピックアップして家に戻るっていうので1回か、
うん、
でそれをずっと繰り返してやっていくっていう、ただ単にそれなんですけど、あんまりここに人が工場に溜まりすぎるとゲームオーバーで、時間が経つにつれて、まあ、家が増えたり、その工場が増えたり、また色違いのものね、工場とか家が増えたりして、それをうまく道路をつなげて、スムーズにピックアップ、送迎するっていう、ただ単にそのゲームですよね。うん、で、マップには、川があったりとか、ね、山があったりとかあるんで、そこを今度はトンネルとか橋を渡して通すっていうんだけど、まず道路自体は、一応、マップ自体がマス目になってて、ね、道路だとタイルの数が決まってるんだよね。はじめ20かもらえて、
うん、
その範囲内でつなげていかないと、タイル切れになっちゃうんで、で、時間が経過すると支給されるのと、プラス、あと任意で、橋とか高速道路、信号みたいなのを、選べるんだよね。か、あと、タイル、道路のタイルを増やすか。で、そこでうまくやりくりしながら、つないで渋滞を解消しながらピックアップさせていくっていう、ただ単にそれだけのゲームだよ。
そう、
うん、
でこれも ギオさんはなんかそういうあの気晴らしのためにやってるのを僕知らなかったから、
うん、
もうガチで攻略しないとと思って、
うん、
あのストップウォッチ片手にあの一体これあの時間経過はあのなあのこれ単位が1週間で1週間に1回あのそのさっき言ったあの道路とかあの橋とかそういうのが支給されるんですよ、う
ん、そうですね、はい、
でこれ1週間のサイクルって何分なんだろうとかストップウォッチ片手にやったりとかこれワンプレイのゲームって何分結局俺はかかってやってるんだろうとかあのすごいあの計算しながらやって、
うん、
なるほどこれ1週間は3分かかるのかじゃああの8週間とかあのやるとだいたい20分超えてるぐらいだなとか、うん、なかなかあの30分あの維持できないなとかすごいあの、うん頑張って攻略しながらやってましたからね。
うん。いや、すげえなって、クリさん、やれって言ってから何、一週間も経たないうちに、すげえ、そこまでやってんだって思いながら、俺、感心して聞いてたけど、打ち合わせの時に。
だから、なかなかこう、得点が稼げないから、
うん、
で、なんかランキングが表示されてるんですよね、これ。あの、うん、世界のプレイヤーの。
あのアーゲードは、結局、まあ、ね、あの、オンラインで全部、あのなんかあのその一応やってるユーザー、そのゲームをやってるユーザーのランキングは、うん、さっきの、まあ、インターセプターもそうだけど、まあ、オンラインでこうデータを多分集計して、ランキングが見れるんですよね。
うん、
で、だからこれもあって、各々マップに、自分の順位がどのぐらいとかで、あの一応分かるわけですよね。
そうで、だから上位の1位とか2位とかの人が、うん、3000ポイントとか2000ポイントとか。あの出してるから
3800とか、まあ、4000近いよみんな、
うん、
どのマップもね
えそんなに出せるんだと思って俺、うん、5600しか いかねえぞって最初思って、
うん、
どうやってこの4桁の数値を叩き出すんだろうって思って頑張ってやってもやっぱり800くらいしかいかないんですよ
だいたいまあ普通そうだよね、う
ん、でいやこれはあの許せんと思って、うん、あのせめて1000は超えないとと思って頑張って頑張ってすごい頑張って、うん、あのあれですよあのロサンゼルスのマップと、うん、あのダルエスサラームかな、
うん、
のマップであの1000ポイントをようやく越して、
うん、
あこれでギオさんにようやく普通にゲームやったよって報告できると思ってギオさんに聞いたら800くらいだよとかってなんか言ってるから、
うん、だってそうだってそもそもクリさんに勧めて、うん、前のねだから収録の後にその話になって、うん、じゃあテクニさんが そうダウンロードしてやった時に、うん、あのそうこれ基本的に リアルタイムでずっと動いてるから、
うん、
でそこでつなげてくんだけどあの右上の方にねあの一時停止と再生みたいなあのアイコンがあるんだよね、
うん、
で俺それあるのしてたんだけど使ってなかったんだけど、
うん、
クリさんがそれなんかじゃあちょっとやってみるって言ったときに、あ、これで一時停止してこれあ止められるんだねっていう話を俺にしたときに、俺使ったことがなくて、あ、使えるんだっていう。そこで初めてしたからね、うん。あ、なるほど。これである程度行ったら、まあ当初よりも、やっぱり道を大幅に変えなきゃいけないときに、一旦止めて全部消して作り直すっていうことをみんなやってんだなっていうところ、そこで初めて気づいたからね。ぐらいだからね。うんって言いながら未だにあんまりやってないからね、それね。
でもこれ道作り変えるって言っても橋とか一回消してすぐ別の場所に設置とかできないからね。
そうだから結局そこの道路を使っている車がそこを通行あの走行中はできないんだよね。
全部通過し終わったら
消えるから、ね、
やっとあの削除できて、
うん、
で別のところに設置ができるから
あのタイルの数があの持ちかところにあの持ってる自分のところにもう一回戻されてっていうねでやっとできるっていう、うん、
そうだからこれ、はい、あのやばいこの場所に橋があっても全然役に立たないからちょっと上にずらそうと思ってずらそうとしてもなかなかずれなくて、
うん、
いざずらした時にはもうあの時間オーバーして あのゲーム終了みたいな感じになっちゃって、うん、
状況的に工場がね、あの人が待っていっぱいいっぱいになってね、ピーピーピーピーってね、ずっと聞いてる警告が鳴るんですよ。だからそれで一箇所でもそういうところが出ていっぱいいっぱいになっちゃうとゲームオーバーっていう。
そう、
うん、で、あ、あと言い忘れたけど、道路は、で、まあ、あれなんだけど、高速道路は基本的に、あの、その、なんていうんですか、地上ではなくて、その地上に作った道路の上を、あの、全然関係なく通せるんですよね。
うん、
支点と終点を設定すると、あの、一本こう、高速道路が、ね、あの高速でこう、ね、あの、他の道路に干渉しないで、一本道ができるっていう。のがあるんですけど、うん、ね、そういうね、のも一応あって、まあ、やるっていうね。
うん、あ、そう、高速道路で、そう、今日やっててね、気づいたんだけどね、
うん、
あの高速道路をね、2つね、つなげるとね、
うん、
あの普通にあの中継地点がある高速道路作れるんだね。
あ、 あれ、一応つなげられんの？そこまでやってねえんだけどね。基本的に俺、そこまであの入り組んで分岐させるまであのやあの行ってないから、
あのね、うん、高速道路の途中で降りられたらなんて楽なんだろうなって思ってやってたんですよ、うん、思うね、うん、でそしたらでたまたまこれ高速道路2つつなげたらできるんじゃねって思ってやったら普通にできたから、
あ、ジャンクションできたんだ。
そう、あ、できるんだと思って、
あ、そうなればもうちょっと考え方が変わってくるよね、うん、
そう。
あとあれで俺さ、未だにさ、あんま使わないんだけど、信号って意味あんのかなってたまに思うんだけど。
ああ、僕もね、その、1000ポイントを稼ぎ出すために、こう、いろいろこう、攻略サイトないかなと思って探したんですよ。
うん。
まあ、攻略サイトはなかったんだけど、
ない、ね。
ある、なんかブログだか、なんかに、信号意味ねえって書いてあって、う
ん、信号意味ないんだよ、あれ。ここら辺渋滞してるから、なんかいろんな、ほら、あの、色の工場とかが行くための集合で、
うん、
あの、メインのとこになっちゃって、もうどう考えてもこれ、あの、車詰まってるから信号機置いてみたら変わるのかなと思ったら、なんか、逆に詰まっちゃってるってい
う、ね。そう、あのね、あ、これ、ここ、信号機あった方が、普通に考えたらいいよなと思って、やったら、うんうん、余計渋滞になって、
そう、渋滞になって車溜まっちゃって、えっ、
ない方がスムーズじゃんと思って、うん、
うん、あ、それでね、たまにそれでちょっとやってみたら意外と良かったんだけど、これってこのまま いけそうな感じはしたんだけど、あの対応してないんだけど、
うん、
あのほらあるじゃん、あの渋滞解消のためにあのロータリーみたいにさ、
うん、
作るあれがあるじゃん、なんていうの、うん、なんとかなんとかって、あの、あるじゃん。どうで、あの、たま、あの、マレーにほら、日本でも作ってるとかあるじゃん、うん、ロータリー的な感じの、あの、車、あの、ぐるぐる回しながら、こう、あの、なんていうの？わかるよね。ロータリーみたいなやつ、うん。あれをね、作ってみるとね、意外とあれね、いけそうな気がするんだよ。
ああ、あのね、YouTube でね、このミニモーターウェイズをね、やってる動画あって、
うん、
でそれでもね、ここにロータリーを作っておくと後々楽になるはずとかっていう風な解説があったから、
うん、
多分ね、やり方によっては意味ができるんだろうね、
うん、だからね、ちょっと作ったら意外と解消していたところがあったような気がしたからね、これもちょっとうまく使えばいいのかなとか、
ね、あとね、5番の目のようにね、うん、縦横にやるよりもね、曲げた方がいいかもしれないね。
あ、5番の方が結局交差点が結局交差するからダメ。
そう、交差点が作り ありすぎると逆に渋滞するっていう感じになっちゃうし、
うん、
あとね、結局これね、最短距離で車の移動をやらないと、
うん、
最終的に輸送が間に合わなくなるから、
そうね、
なるべく直角に曲がるよりも斜めに行った方がいいっていう。
ああ、最短でね、
うん、なんかそんな感じがする。
迂回路はどうなんだろうね、あれ、迂回路とか作ってみたけど、結局迂回路作ると遠くなるしなっていうところもあるんだけど、初めはいいんだけど、 後半になってくる遠すぎでダメだと思うから、あのよくあの高速とかつなげてるけど、あとね、ただ高速もね、うん、なかなか難しいんだよね。
あとね、色ごとにね、道を変える、あの限定するとかっていう方法も取ってみたんだけど、
初めはいいんだけど、結局最終的に交差しなきゃダメじゃんっていう。
そう、
つなげなきゃダメやん。
最終的にね、
つなげないとダメ、
結局つながっちゃうからね、あんまり意味がないっていうね。
うん、で初めはそれでいいんだけど、多分中盤はそうやって多分一時停止して全部作り替えてなんかしていくんだろうね。
うん、
うん、ただな、にあれだよね、クリさんもあれやってるとさ、
うん、
なんか俺も何周っていう感覚はないんだけど、あの15分ぐらいやってくると、うん、あの途端にあのあれだよね、あの加速度的にあの乱立するよね、
構造。あ、そう、あのね、大体ね20分前後ぐらいで、あの殺しにかかってくるね。
そうそう、そうコンピューターがね、うん、おいっていうぐらいに、あのそこに出すかっていう、とんでもない遠くにね、あの家とか建てるよね。
そう、
あの辺境すぎるだろ
う、ね、そこから道路引くのにタイル何枚必要なんだよっていう場所にね、
ね、うん、あの本当にあの全く端と端にあの出したりとかさ、
うん、
同じ色のやつさ、おいっていうのがあるよね、うん、でピピーピピーってなりやすいんだよね、うん、
そう、で、あとあの
発的にね、
なんかあの勤務先とか工場とかがあの5、6個あるのに、あの家が同じ色の家が3つか4つしかないっていうね、
絶対数がねみたいな、ね、
絶対足りないじゃんこれっていうね、
うん、
そのくせ催促するから、だから出してくれよって言うけど、うん、違う色しか出なくて、結局それでタイムオーバーみたいな感じになって、
うん、
ゲーム終了っていうね。
あれ、うん、まあいいんだけど、うん、まあ意外となんだかんだ言ってクリンさん話を盛り上がるっていうことは意外とあの楽しめてるのかな。
いやもうね、ストレス溜まるからね、もう、うん、あの無料期間終わったら絶対やんないと思うよ。課金してまではやらないかな。いや、もしあのこの先ミニモーターウェイズがすごい大人気ゲームになって、
うん、
攻略法がなんか確立されて、あの誰でも3000ポイント叩き出せるっていうやり方が見つかったって言ったら、ちょっとそれを確認するためにやるかもしれないけど、
うん、あと個人的に不安なのはね、まあクリさんそれで、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、あと個人的にやってて、今はそれで、ああ、ダメだった、まあいいやっていうので終わってるからいいんだけど、
うん、
ちょっと物足りないのが、なんかイベント的なのがないのがね。
ああ。
ないでしょ、あれ、一応。初めにほら、とりあえず250ポイント出してくださいみたいなのが出るけど、それ以降何もないじゃん。
だからあれは、あの3000何百ポイント叩き出して、ランキングの上位に来いってことじゃないの。
来いってしかないじゃん。それはそれでどうかなと思うね。なんかイベント的なさ、うん、何かあればさ、もうちょっと楽しいなっていうのはさ、うん、
いやだから僕はその何千ポイントを出すためのテクニックをこうなん かあの知りたかったから検索したりとか調べたりとか自分で頑張ってやってみたりとかして、なんとか1000までは行ったんですよ。
ああなるほどね。うん、
だけどその線の壁がなかなかきつかったから、もうちょっと結構心が折れかかってるっていうね。
多分さ、だからそこら辺だよね、多分そこら辺が壁なんだろうね、
うん、
だからそれを何かコツをつかめば多分永遠じゃないけどもっと いけるんだろうね。
そうい
けるところ
か、そうすればなんかその2000とか3000とか4000とかの、
うん、
あのポイントを叩き出せるようなレベルまでいけるんだろうね、
うん、だってだからそのことを掴む気もないからさ、まあ一応掴みたいとは思ってるけど、そこまでまだがっつりガツガツしてないから、やってる俺がの今の世界ランキングマップで見るとさ、あれだよね、あの何60万なんだらいいとか桁がとか思う。けどよく見るとさ、あれランキング見ると60万とかなってるからさ、60万人とかやってんだね。
よく考えると、まあ、結局そういうことだよね。
うん、よく考えるとそれはそれですごいよね、
うん、
まあ簡単にできるからか、うん、ちって本当に時間潰しにいいやと思ってみんなやってんだもんね、うん、いやすげえなって思って、 ただやっぱり上位見るとさ、あんまりなんか日本の名前いないような気がする。気がする。
まあ、うん、僕が無料期間終わって辞めた後もギオさんは頑張ってください。
え、もう俺だって2ヶ月目突入してるもん。あ、だってあと下手するとこの配信がした頃には多分俺あれだよ。3ヶ月目更新するかしないかぐらいの時期だ。いや、俺はいいかなと思って。とりあえず、やってきますよ。うん。うん。だって俺なんだったらあれだもん。あれ、これもともとミニメトロっていうのがもともとあるんですよね。地下鉄だっけ？だよね。の版があるんだよね、もともと。
うん。
それの車版が、このアーケードで配信されたんだけど、で、スイッチ版とかでもあるんだよね。このミニメトロっていうもの。地下鉄の方も。だって俺本気で買おうかなと思った
も
ん。ああ。確か1000円ぐらいなんだよ。うん。なんでとりあえずやってみようかなと思って。うん。ぐらい思ってる。
まあ、頑張ってください。
はい。クリさんやる気ないね。うん。わかった。
はい。
わかりました。はい。まあ、興味のある方は、ちょっとアーケード、無料期間1ヶ月あるので、ちょっとやってみたらいいんじゃないですかね。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はアップルアーケードについてお話ししました。
はい、意外と長くなりました。すいませんでした。はい、
でここで前回告知したように5周年記念会でコメントを投稿してくれた方の中からプレゼントを送る方を発表したいと思いますけども、
はい、すいません、一つしか用意してないので申し訳ありませんが、はい、
というわけでプレゼントを当選した方はコメントを投稿いただいた3名の中から選ばせていただきましたけども、
はい、
では発表します。
はい、じゃあドラムロールはここでクリンさんが後で入れてください。はい。
いや入れませんけど。
入れないのかよ。はい、はい、いいです。はい、
はい、当選者はエンビーさんに決定しました。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
パチパチパチパチパチパチ。はい、それで何をプレゼントしようかと、考えたんですけれども、ちょっと実は私ゲーム機をね2台持ってまして、しかも 未開封なままで放置してあるのが1台ありまして、それをねプレゼントとして差し上げたいと思っています。
それはダブって買っちゃったってことですか？
はい、なんで買ったんだろうね、よくわかんないんだけど、うん、まあいいやと思ってそのまま放置してたんですけど、未開封です。はい、そのゲームプレゼントですけれども、あれです、プレイステーションクラシック、
ミニシリーズのやつですね。
はい、なぜか2台買ってたってで、未開封であるんで、自体。置いててもどうしようもないんで、うん。うん。売ったって別にね、いいんだけど、うん、まあいいやと思って。置いといて、まあいいや。ちょうど、したら5周年っていうのがあったし、なんか気がいいしなとか思って、うん。なので、それを、新品未開封のプレイステーションクラシックを、エンビーさんの方にお送りしたいと思います。
エンビーさんの方にはコメント投稿いただいた時のメールアドレスにご連絡差し上げますので、
そうですね、でそこでどういうふうに ね、どこの住所とかを教えていただいて、まあね、
はい、発送しますので、
はい、あの発送は私の方から発送いたしますので、はい、あのそうですね、またそれはまた詳細の方はあの直接ご本人に、はい、メールの方でお知らせしたいと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。